キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に心から感謝しています。来週の日曜日からアドベントと言われる時期になります。この前のところに4本のろうそくを置きまして、1本ずつつけていきます。12月の22日がクリスマス礼拝、24日がキャンドル礼拝、待ち望みながら私たちの心を備えていく時です。ぜひこの時が私、あなたにとって素晴らしい時であるだけでなく、あなたの大切な家族や友人にとっても素晴らしい時であるようにと願っています。聖書を読み進めています。ヘブル人への手紙です。テーマは、神はどのようにして良いものをもたらされるのか、どのようにして神は約束された良いものをもたらされるのか。最初の週には御子イエス・キリストによって、先週はその御子イエス・キリストは大祭司であってお話ししてきました。そのポイントはこうです。神が、神の側から私たちに向かって大きな橋を架けて届いてくださった、私たちを招こうと手を伸ばしてくださった。人間の祭司はその最後を人と神を結び合わせる役目ですけれども、誠の大祭司なるイエス・キリストは私たちのただ中に住んで、完全な歩みを神の前に差し出す中で私たちを神へと導いた。この神が大きく手を伸ばして私たちに届いてくださった、イエスが私たちを神の前に完全に導き出してくださるっていう、このオーバーラップする重なり合いの中で、私たちの救いが全きものとして実現するんだ、そのことをお話ししました。今日はそれが約束によるので、その約束が実現するまで私たちがどう歩むのかということを含めてお話ししたいと思います。少し違う話になりますが、イスラエルの民は巡礼ということをしました。エルサレムにある神殿にたびたび詣るという巡礼です。正式には1年に3度、大きな祭りの旅に一族集まって旅をしてきました。その旅というのは楽しいものでした。一族まとまって、準備をして、さあ行くよ。もちろん歩いての旅ですので大変な旅ではあります。でも夜になれば焚き火を囲んで、この頃の私たちの歩みはこうだった、ああだった、これからどうしていこうか、語り合いながら神様に感謝を持って宮に戻る。その時に巡礼の家族はエルサレムに着いたらどうしようかという心配はほとんど何もなかったんですね。捧げる生贄は自分たちが連れてくるか、あるいは連れてきていなければ向こうに行って買って捧げることができる。心配は何もありません。一切の傷のない子牛でも親木でも向こうで調達することができます。そして向こうでは祭司が手取り足取りどうすべきなのかを教えてくれるし、祭司自ら民のために取りなして生贄を捧げてくれる。だからそのやり方についても何ら心配することはありません。一年に一度は大祭司がこの聖所と至聖所を遮る分厚い幕の底を通って、向こう側で神にまみえて民のための罪の贖いを完全にしてくれる。その 血は私たちを清める。だから私たちは神の前に何にも躊躇することなく、恐れることもなく、不安になることもなく、招かれて神のもとに行くことができる。宮に行くときに彼らは何にも心配をしないで、むしろ楽しみにして喜びにして神のところへと向かっていったのでした。そのことを考えてみたとき、イエス・キリストを大祭司として私たちはどのように神に近づくのでしょうか。聖書はその宮に向かう民が何ら躊躇恐れもなく喜んで向かっていったのに、はるかに勝って私たちも喜んで大胆に確信を持って近づこうではないか。そのことを4つのことで言っています。読んでいただいた19節のところからです。1つ目は、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができる。そこで捧げられるものはイエスの血なのだ。私たちが何かを携えていく必要はない。用意をする必要もない。そこでイエス・キリストが誠の完全な生贄としてすでに捧げられているのだから。しかも、そのことについて20節。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために、この新しい生ける道を設けてくださったんだというんです。ここには、一年に一度、大祭司があの幕の向こう側へ行ってというその幕について、神と人とを遮るあの幕について、イエスはご自分の肉体を通して、遮る幕ではなく、広く開かれた門として、新しく生きる道を作って、私たちを神へと向かわしめてくださる。だからそこには神と人とを遮る、そんなものは何もないというんですね。そしてその時イエスは、偉大な祭司として、神の家を司っておられる。私たちと神とを招き合わせ、つなぎ合わせる祭司として、手取り足取り、生贄を捧げ方を教え、代わりにしてくれる祭司として、いや、それよりはるかに勝った祭司として、私たちを迎え入れ、広く開かれた生ける道を通って、誠の神へと。このお方の血は私たちを清いものにして、私たちを迎えてくださる。完全な生贄であるイエス。この幕を通って新しい生ける道を開いたイエス。そこに立って私たちを招いてイエス。神につなげられるイエス。そして私たちを清めて神の前にふさわしいものとするイエス。一人四役を持って、その宮で行われる一切の事柄を全うした方として、イエスは私たちを神のもとへと導いてくださるんだ。そう言われています。ですから、こういうわけで、私たちは全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。大胆に神のもとへというふうにも言われています。躊躇することなく、恐れることなくです。少し考えてみましょう。海外でよくスポーツや何かで優勝したり活躍したりして、帰ってくると成田、羽田、向こうのゲートを通ってこちら側に選手たちが出てくる。そんな場面が報道されることがあります。両脇にフェンスがあって、そこには大勢の人が駆けつけていて、キャーキャー、ワーワーという黄色い歓声を上げて、そしてスマホのフラッシュがパシパシパシと焚くような姿の中で、その選手たちがここを通ってきます。誰もその塀を乗り越えて、近くに行って、よく頑張ってきましたね、いうことはできません。そんなことをする前に、周りを取り巻いている人に押さえつけられて、近づくことができないでしょう。身分の違い、立 立場の違い。活躍した人とそれをテレビで見ていた人の間には壁があるんです。頑張ったね、友達のように握手をすることは許されていません。今ローマ教皇が日本に来ています。ローマ国教皇の周りにもよく見ると何重にも守りがついていますよね。私もスケジュールを見てですね、どっかで一度ぐらい近くに行ける機会があるんじゃないかなと思いました。でもどうもなさそうだ。周りには護衛の人がたくさんついています。おいそれと近づくことはできません。ある時には立場の違いによって、ある時には自分自身の中にある後ろめたさややましさのゆえになかなか近づいてみようがない。私たちが神というお方の前に大胆に恐れなく躊躇しないで近づく、そういうことが本当にあるんでしょうか。でもどんなに活躍したスポーツの選手でも、空港から出て車に乗って家の玄関を開けてただいまと言ったら、そこに迎えに来る家族とはあの空港での人たちとは違う関係ですよね。子供が寄ってきて、家族が寄ってきて、お帰り、お父さん頑張ったね言った時に、護衛の人が来て、待って、ボディチェックをしてから、そんな風にはやっぱり言いません。靴を脱いでいるのも早々に、そんなお父さんに飛びついて、見てたよ、おお、そうか、無邪気にじゃれ合うような親と子の親しい関係ですね。ここには躊躇も恐れもありません。テレビで見ていた選手とテレビで見ている観客という関係ではありません。親と子供の間に何も差し挟むことのない親しい関係です。聖書は神様と私たちをそういう親しい関係を持って、遮るものは何一つないんだ、広く開かれた道を持って、イエス・キリストがあなたを招いて、あなたをふさわしいものとして、あなたを神につなげてくれる、恐れなく躊躇なく無邪気に喜んで来なさい、招いてくださっている。だから恐れなく躊躇しないで、確信を持って大胆神の前に来なさい。そしてその姿は神に近づいていくんだと言われています。具体的にそれがどんな歩みなのか、聖書を読み進めながら理解してみたいと思います。今日読んでいるのは10章ですけれども、その先11章には信仰によって歩んだという旧約聖書の人物たちが名前を挙げて何人か紹介されていきます。彼らは信仰によって歩んだんだ、彼も信仰によって歩んだんだ、彼女たちも信仰によって歩んだんだ、続いていきます。その11章の6節にはこう出てくるんです。11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神に近づくというのは、神がおられることと、神が呼ばわる者には報いてくださる方と信じて近づくんだ。その時主はそれを喜んでくださる。旧約聖書の人物たちはみんなそうやって歩んできた。その中にとりわけ分量を多く割かれて説明されている人物がいます。モーセという人物です。モーセの歩み少し振り返ってみます。モーセというのはイスラエルの民がエジプトの国で囚われの身として働いていた時に生まれた子供でした。イスラエルの勢力がだんだん強くなってきました。エジプトはそれを脅威に感じました。イスラエルに生まれる子たちはみんな殺せと指令が出ました。モーセが生まれました。殺されなければいけませんでした。でも両親は殺したくありませんでした。この子を隠れて育てました。3ヶ月経ちました。泣き声が大きくなってきました。 元気に育っているのは嬉しいことです。でも、もう隠しておけない。彼らはモーセをカゴに入れて川に浮かべました。それを見つけたのは、よりによってあのエジプトの国の王女でした。その王女の娘が、カゴの中の赤ん坊を見つけて、私が育てましょう。それ以来40年、イスラエルの家に生まれたモーセは、支配する側のエジプトの国の、しかも王家の息子の一人として育てられていくことになります。時は40年過ぎました。その時モーセは、仲間のイスラエルの民がどれほど痛めつけられているのかということに心を痛めます。自分が支配する側でいることをこのままではいけない。その様子がこう出てきます。11章の24節。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子、つまりこれがエジプトの王家で育てられたという意味です。で、あることを拒み、儚い罪の楽しみ、これがエジプトの国の王家で受けられる富、楽しみ、すべての祝福を指します。それを受けるよりは、むしろ神の富と民と共に苦しむことを選び取りました。不思議なことです。こちらにあるのは、エジプトの王家の富と楽しみと喜びと祝福です。もしそれを数字で表すなら、100だとしましょう。そこに、とどまることを良しとしなかったモーセは、イスラエルの民と共に歩むことを選んで、そこにある小さな一つ二つの幸せを数えて良しとしました、ではないんです。そこにある苦しみを共にすることを、それはマイナスです。あの100が1だ2でも我慢しようではなくて、マイナスの10、マイナスの50、マイナスの100という苦しみを共にすることを選び取ったんだ。なぜなんでしょうか。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。キリストのゆえに受けるそしりですね。神の民と共に神の民のために歩むのはそしりであり、苦しみであり、使える道です。それをエジプトの宝に勝る大きな富、マイナスであっても富。なぜか、信仰によって彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのだ。今は苦しみ、今はそしり、今はマイナス。でも、これはそのまま終わるものではない。神の手によって必ず報いがある。プラスに、あの富よりもはるかに上回る豊かな祝福に導かれる。その報いから目を離すことなく、信じて、このそしりに甘んじて、歩みを進んでいった。誰の姿ですか？モーセです。誰の姿ですか？イエス・キリストのお姿がここに見えるでしょう。神のご栄光の一切を横に置いて、地に下られ人と同じ歩みをされ、人と同じだけではなくて、卑しいものの姿を取り、実に十字架の死、呪われた木の死にまで従われた。このお方は、できればこの苦しみは取り除いてくださいと祈りつつも、でも父よ御心のままに、十字架にかけられていき、十字架の上で言った言葉は、父よ、我が霊を御手に委ねます。この十字架は、罵りの中、あざけりの中、痛みの中、血を流す苦しみの中、 私の命が絶たれていく呪いの木です。でもこの呪いの木は、あなたの手の中にあってこのまま終わるものではないゆえに、私の身をあなたに委ねます。あなたの御業が最後までなりますように。そう言って、キリストは命を閉じました。けれどもそれは墓に葬られても、墓で終わるものではなく、蘇り、天に上げられ、栄光の座へと導かれた。キリストは、その神の約束に、ご自分の歩みを差し出し続け、その命を歩み切ったでしょう。モーセもそうでした。キリストもそうです。神に近づく者は、神がおられることと、呼ばわる者には神が報いてくださることとを信じて、そしりに甘んじて、愛をもって自らを差し出して、歩むのだ。それが神に近づいていく者たちの歩みなんだというんです。先ほど読んだ十章のところは、大胆に神に近づこうではありませんかと語った後に、こう続いていきます。十章の23節。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。二つの進めです。一つは、しっかりと希望を告白しようではありませんか。二つ目は、愛と善行を促し合うよ。注意し合おうではありませんか。約束が与えられる。でも約束は約束なんです。約束がその時果たされれば、これは約束じゃないんですね。約束というのは、約束してからことが実現するまでに時間がある。この間の時間を私たちは生きなければいけない。その時に、神に近づく者は、人のために甘んじて自らを差し出して犠牲を払う。あの人のために、この人のために、自分の方から歩み寄る。耳を傾ける。必要に応える。進んで、損をしたり、言われ、あらぬ誤解を、甘んじて受けなければいけなかったり、余計な言い訳をしないで忍耐をしなければいけなかったり、そういう時間をこの間過ごさなければいけないことがしばしばたびたびある。なぜですか神様、できることならこの苦しみを取り除けてください。私には耐えられません。こう祈りながら歩むこの時間がある。その時に、しっかりと動揺しない。希望を告白しようではないか。神がおられることと、神が呼ばわる者には報いてくださることと信じ、報われることに目を離さないで、歩んだ先人たちに習って、動揺しないでというのは、地面から生えたものがまっすぐ天に向かう様子を指します。風が吹いて揺られることなく、土台から脅かされて揺れ動くことなく、動揺しないで、すっとまっすぐに、約束された方は真実な、まっすぐな、変わらないお方ですから、私たちもまたそこにしっかりと希望を告白しようではありませんか。続いて言われるのは、ある人々のように互いに集まることをやめたりしないで、愛と善行を行うように促し合おうではありませんか。 注意し合おうではありませんか。愛と善行って何でしょうか。神様が私たちを通して愛を届けようとしている。私の大切な人に対して、私の家族に、友人に、私の周りの人に対して、神様が私を通して神様の愛を届けようとしている。そうするとやっぱり、先ほどと同じです。人を愛するためには、まず自らが身を低くして犠牲を払って、私から先に、なぜですか神様、本当ですか、いや、こんなことはしたくない。やっぱりその葛藤を持って、愛と善行に歩む。なぜか、キリストに習うものとして。神が私たちを導いてそこに立たせるゆえに、またですか？本当にこの人のためにですか？私ですか？それでも愛と善行を、ここに出てくる、促すように注意し合おうではありませんか？これは非常に強い言葉です。何が何でも絶対誰しも、どうしてもしましょうという意味です。これが、キリストにあるものの道だからです。広く開かれた神に近づいていく道は、与え、愛し、使える道以外の何者でもないゆえに、そこにどうしても私たちは共に歩むんだ。そのことを共に集まって、確認し合って、励まし合って、共に果たしましょう。神は、約束と実現の間を歩む私たちを知っていらっしゃる。そこで、苦悩し、葛藤し、逃げ出したくなる私たちを知っておられる。やめないで、集まって、励まし合って、是が非でもみんな一緒に、この歩みを全うしようではないか。希望を告白し、使え。使える中で希望を見出し、希望を見出す中で使え。繰り返しながら、私たちは神に近づく歩みを進んでいくことになります。イエス・キリストの救いの技は、約束です。約束と実現の間には時間があります。私たちが今なおその中を歩まなければいけないことを神はよくご存じていらっしゃいます。その時、大胆に私のもとに来なさい。希望を告白しながら、現実、具体的な毎日の生活の中で、私があなたに託した愛の技を果たしながら、私の前に一緒に歩もう。イエス・キリストは道を開いたお方です。私たちを招いたお方です。手ほどきして私たちを導くお方です。私たちを清めるお方です。道を開いたと言っても、ああ、イエス様待ってください。そんな先私は追いつきませんというほど遠くに行かれているのではありません。助け主をもって、私はあなたと共にいる。この時間の間を、苦悩の道を歩む私たちと共に、イエスは歩いてくださっています。希望を告白し、愛と善行を持って神に近づく道を、イエスは私たちと共に歩んでくだされ。神に近づくものは、神がおられることと、呼ばわる者には神が報いてくださることと信じて歩むのだ。主はそのものを喜んでくださる。確かな、生ける、誠の神が、イエス・キリストを通して、私たちの意味をしっか かりと捉えて、今日も、明日も、あなたが出ていくところ、あなたが向かい合う人との歩みの中で、必ず導いてくださることを信じて、歩もうではありませんか。しばらく黙祷いたしましょう。その中で、あなたのことを目を留めて、招いてくださる神がおられることと、呼ばわる声に、決して無視することなく耳を傾けて答えてくださる神を、思い描きながら、あなたの正直な思いを、ひととき神様に祈ってください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。